世の中はですね、利己的なものだと思ってますね。例えば動物でも自分だけが生き残ることに一生懸命、人間では自分だけがお金が増えることは一生懸命というふうに、まあ一般的に思われてますけれども、これは別にそれほどその確たるそのものではないんですね。もちろんポツポツと見ればお釈迦様とかイエス様は利他的であれとこう言っておられますし、それから日本の古い歴史やですね、古い考え方、もしくはこれはヨーロッパでもそうですね、ゲルマンの古い話にですね、こういうのがありますね。古いとって今から たった500年ぐらい前の話なんですが、あるゲルマンって今のドイツぐらいのところですね、ヨーロッパのやや北の中央部分というような感じなんですが、ゲルマンのですね、麦畑でですね、麦を刈る農夫さんがいるんですね。当時はまあ地主がいて、地主が農夫さんを雇って、それで農夫さんはまあ貧しい家に住んで、そして朝出てきてですね、麦を買って、まあ、刈る時期はですね、買って、それでそれを納めるというようなことをやってるわけですね。まあ小作ですね。その人たちが、その地主がですね、そこにやってきましてね、今度新しい釜ができたと。でこの釜はですね、今までの枯れるよりかずっと力もいらないしスムースに枯れると。だからこれを今度から使いたいと。そうすると君たちが枯れる畑の量が増えるので、今1日3マルクをその労賃として出したけども、それ4マルクに上げられるからこの釜に変えてくれとこう言うんですね。そうすると農夫の一人がですね、いやいや、地主さん、その私たちは今3マルク、1日3マルクで十分に楽しい生活を送ってるし、何も困ってることがないので、それを4マルクにしてもらうつっても、別にそれは私たちにとって何もメリットはないんですけど、こういうわけですね。だから地主が、3マルクから4マルクになれば美味しいものも食べれるし、なんか綺麗な着物も着れるし、いいんじゃないかって言ったら、いや、そんなね、これ以上美味しいもの食べたってキリがないし、まあ、着物もまあ十分に寒さを防ぐようなものは着てられるのでいいですよ、とこういうわけですね。そうすると地主がですね、さらに、それじゃあ分かったと、まあ3マルクでいいんだったら毎日は3マルクは渡そうと、その代わり1マルクは俺がですね、みんなの分を取って貯金しとくよと。それで夏とか冬にですね、その貯金を渡すから、そしたらそれでそのお金を持って町に行ったらね、町には楽しいことがいっぱいあるぞと、酒もあるし女性もいるぞと、こういうことを言うわけですね。そうするとそれに対してお百姓さんがですね、なんつったかったらですね、いやいや、それはありがたいこっちゃけど、だいたい遊ぶ時の金っていうのは働いた金じゃ面白くないんですよ。働いた金で遊ぶとね、遊んでる時になんか働いてる時のことを思い出すもんですから、思い切って遊べないんですよ。だから遊ぶ時はお殿様からなんか特別になんかお金が来た時とか、そういう時にその金で遊ぶというんじゃなくちゃつまんないんですよ。それもいらないっていう、そういう昔話があるんですね。これはまあ非常に確たるところに記録されているものですから、おそらくは本当だと思うんですね。こういったそのいわば中世のから近代にかけての多くの人の考え方はですね、決して利己といってもそのお金を増やしたり遊びに行ったりしようと思ってないんですね。毎日の仕事を感謝してやると、それで粗末な食事でも粗末な衣服でも、それを神に感謝して、ああ今日も無事で仕事できてよかったなっつって帰るという、そういう感じの社会だったわけですね。その時にはまあ有名なミレーの晩鐘という絵にもあるように、ヨーロッパでもですね、夫婦が畑仕事を終わって、夜夕方ですね、教会の鐘が鳴るその畑で神に感謝して、家路に着くという絵がありますね。もちろん日本とかそういうとこは集団性がもっと強いですから、利己的なことよりかは利他的なこと、ああ今日も無事に嵐も来なくて、みんなでこうやって、カラスも鳴いてるし帰ろうなっていうような社会だったわけですね。でところが近代ヨーロッパの科学が入ってきて、何でも合理的に考え出しますと、合理的というのは人間の大脳皮質で考えるものですから、 そうなると合理的な考えっていうのは利己的になるっていうふうにこうつながるんですよね、具合の悪いことに。したがって利己的な考えが主流になってきたわけですね。それでそういう中で近代科学が進んで、まあ19世紀にはダーウィンがですね、進化論っていうのを出すわけですね。それまで神様が人間を作ったと思われてましたけども、ダーウィンは生物は少しずつ微生物から少しずつ進化してきたんだと、最初から人間がポカッと出たもんじゃないんだっていうことを言ってですね、まあ、それに今度は DNA なんかのいろんな知識が増えて、まあ、DNA が化学物質ですから、まあ、よく我々が物を食べるときにしばらく置いとくと腐るようにですね、腐っていく、つまりその変化していくんですね。ですからそこで、まあ、DNA の変化というのは腐るというばかりではないんで、置き換えとかいろんなことが起こるんですが、まあ、そういうことが起こって、別の種ができる。その種が今まで存在している種よりか良ければそれが生き残っていくのでっていう、まあ、自然淘汰説、まあ、こういったものに発展してですね、現代の、生物界というのを説明しているわけですね。しかし、それはちょっとその発展系がですね、まあ、我々は実は自分たちの体っていうのはこれ遺伝子の乗り物に過ぎないというイギリスのドーキンスの説なんかが出てきて、我々生物というのはもう遺伝子なんだと、遺伝子の利己的な判断によって生きてるんだというような、まあ極端ではない、非常に素晴らしいんですけども、そういう考えも浮いてきたわけです。ところが、まあ、我々生物、まあ、例えば男と女っていうのは非常にはっきり違いがあるとか、それから、まあ、人間と猿っていうのはもう越えがたい壁があるとか、まあ、そういうふうに考えがちなんですが、それは我々のように非常にこう進化してしまった、複雑になってしまった生物っていうのはそうなんですけども、まあ、男と女なんていうのはもう魚ぐらいになるとほとんど差がないっていうかですね、10匹のメスで作ってた魚の群れはですね、子供が生まれないし、群れを守るのがいないので、体の大きい一番大きなメスの魚がオスに性転換します。簡単に性転換しますね。そしてそのオス1匹とメス9匹で群れを成して子供を産み、群れを守っていくっていうのは、こんなのは普通のことでですね、まあ、実はこれは今乗ってるかどうか分かりませんが、かつて小学校4年生の副読本、理科の副読本に乗ってるぐらいの話なんですね。まあ、そのぐらい融通が効くわけです。つまり自分というのがそれほど確定してないってことですね。ですから、まあ、多細胞生物が5億5000万年前に生まれたんですけども、地球の生物の歴史ってのはだいたい40億年ぐらいなんで、まあ、だいたいおおよそ言ってですね、35億年ぐらいは、単細胞なんですよ。まあ、細菌とか原始的な生物、まあ、皆さんがよく知ってるとアメーバとかそういったものがね、多いわけですね。まあ、こういったものは非常に未発達なんで、別に自己とか自分とかいうのはないんですね。したがってそういう時にダーウィンの考えを使うとどうなるのか、どうもそうじゃないんじゃないかという話も出てくるんですね。それからもちろん男が女に変わる、オスがメスに変わるなんていうのも遺伝子が変わってるわけじゃないんですね。遺伝子の発現の仕方とかそういうのが環境によって変わる、もしくは10匹のメスの一群がいると一番体の大きいメスがオスに転換するってことは、周りの環境によって群れを守るためにはそれが個人の体に影響を及ぼして、メスがオスになるわけですから、オスに転換したオスはですね、筋肉もつくし性器も転換するわけですよ。ですから人間のように非常に発達した動物だけを見て、いや動物っていうのは生物っていうのはもともと利己的だなんていう判断をすること自体がですね、少し考えが浅いわけですね。それで、まあ、したがってその微生物あたりの単細胞生物の研究なんか見ますとね、原則としてはダーウィンのそういう進化論に相当するのはいいんですけども、周辺の状態とか、それから群れの、つまり仲間、つまり利他的ですね、利他的な変化っていうのが起こるんですよね。つまりその一番体の大きいメスがオスに転換するっていうのは、群れのために、自分はもともとメスで子供が産めるんだけれども、これじゃダメだから、しょうがないから自分が体が一番大きいし戦うにもいいからっつって オスに転換するわけです。これは完全に利他的ですね。というのはメスのままであればオスが来たら子供を産めるし幸福な人生を送ることができるのに、魚ですから人生というか魚生というかですね、魚そうなできるのに自分が犠牲的にオスに変わりますね。そうするとオスっていうのは戦わなきゃいけませんから、そのためにオスに変わるわけですから、まあ、残りの9匹のメスとセックスをして子供を産み、かつ敵が来たら自分が戦いに出るわけですよ。ですからどうしても、メスからオスに転換したあの脳がですね早く死ぬんですね。そうするとその残ったメス9匹のうち一番体の大きい、次に体の大きいメスがオスに転換してまた同じように群れを守るんですね。まあ、オスはいつもそんな役割なんですが、まあ、それはそれでしょうがないんですね。だからその1匹のメスがオスに性転換するっていうことはどういうことかっていうと、そのオスが今度ずっと生き残ったとしますとね、また少し違うオスができるわけです。それがまあ進化ですね。ですから利他的であるというのは現代ヨーロッパの理論的な社会が作り出したものであり、言ってみればダーウィンの立派な発明をですね、あの発見をその違う形で解釈しているということも言えると、まあ、いうことになりますね。